ようこそゆかさんでした。一言お願いいたします。先生ありがとうございます。セミナーを、今回も、やることができていることを覚えてありがとうございます。どうぞ、主の御心の中で御心のセミナーをしていくことができるように教えてください。また、せっかく来られた方々が、真実を見ることができるようになったら教えてください。お願いします。エスキスを見られるようにいたします。アメン。本日は、平成22年の、11月7日、第13回の、黙食セミナーを開きたいというふうに思います。ようこそいらっしゃいました。セミナーはですね、一応今は6時半で8時半までやる予定です。で、1回10分ぐらい休憩取る予定ですので、その時とかトイレとか行ってください。まあ途中でも、トイレ行きたい人はどうぞ。また、なんか飲み物とかあれば、飲みながらですね、リラックスして聞いていただければと思います。寝てもいいですけど、まあ できれば寝ない方がいいかと思っております。で、このテキストが袋の中に入っていると思います。もし袋をもらってない人いたら、受付でもらってください。で、このに沿ってお話しさせていただきたいというふうに思います。で、早速見ていきたいと思います。で、13回のデモ消費セミナーで、タイトルがすみません。本当は、たとえによる、読む黙示録3の予定だったんですけど、そういう部分もあるんですけど、一番冒頭の部分があったんで、タイトルこんなふうに書きました。書かれたすべてのことが成就する報復の日って、時々ちょっと予定と変わってしまうところはありますけど、ご理解ください。で、今日読みたいと思うところは、全般で話したいことは、黙示録とか、週末でいろんな記述がありますけども、概要はどんなことかっていうことですね。まあもちろん、レムナントは理解した、概要ではありますけども。それをざっと見事に沿って見ていきたいというふうに思います。で、全然聞いたことないぞっていう人いるかもしれませんけども、まあ、そんな理解であります。で、一番、それは、神の怒りの日であるっていうことですね。で、さっき読んでいただいた箇所ですね。聖書朗読していただいた箇所で、これは、書かれているすべてのことが成就する、報復の日だからですっていうことですね。報復、穏やかではありません。報復で仕返しですからね。で、何がって、誰が誰に報復するのかっていう問題ですよね。何でしょうかね。亀田、内藤戦はリベンジだったらしいんですけど、弟が負けたか、お兄さんが何とかとかですね。で、対象相手があるんです。で、ポイントは22節見てわかります。今のルカの福音書21章23節見るように、その日悲惨なのは、身重の女と血の目を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからです。だから、怒っており、報復をされるのは、神ご自身なんです。そうしか読めないですよね。だから怒ってるんです。で、一つは、明らかに、週末に関していろんな本が書いてありますけども、大きく強調しなければいけない、最も大事なポイントは結構抜けてたりするんですけども、何はなくとも、はっきり言わなきゃいけないのは、その日は、神の身怒りの日なんです。別に、だから、ね、悪魔が怒ってるわけではありません。まあ、悪魔は怒ってるかもしれませんけど、一番大きなポイントは、神ご自身が怒られたというポイントであります。そこを、が、すべての発端なんであります。なぜ、いろんな、週末のね、獣の国って起きてくるなって、神様な、全能の神様なら、サタンの横暴を許すはずがないって言うんですけど、それは、起きてきますし、週末の獣の国は起きてくるし、いろんな困難の時代もやってきます。それは、神がそれを許してるっていうか、神、愚心がその怒りの日だから、そういうことを許されてるっていうポイントなんですね。それを理解しないと何も進まないっていうポイントであります。で、見かれて書いてますね。で、相手も書いてあるんです。この23節見てください。この民に見かりが望むからですっていうですね。どっかの国のインディアンに見かり望んで、日本人は安全だって書いてあるんですね。この民っていうのは、 直接的に言うならば、イエス様がおられた時のエルサレムとかね、ユダヤ人とかです。でも、これは、で、実際に、ミカリは臨んだんですね。キリストが十字架につけられた後、40年後ですね。西暦60年、70年に、エルサレムは、キリストが十字架につけられて殺されたその都、エルサレムはローマに囲まれて、そして最後の一人まで、エルサレムの住民は殺されたんですね。ミカリの全くもう徹底的な殺戮ですよね。他人事ではないんです。今の姉妹の証でも言ったように、イエス様の夢でうなずいてくれたっていう、うなずかれたってことですね。まあいいことじゃないんですけどね。いいことじゃないけども、なんか確認できますよね。で、レムラントはこんな歩みをしてますけども、いろんな面で神様の確認がくださってるかなと思ってます。一つは、今年の前半もやってましたけど、聖書の暗号だと思います。聖書の暗号で、レフトビハインドは、これ人民を滅ぼすっていうし、ベニヒンは悪霊を下すっていうし、ね、まさに我々っていうことなんですね。で最近では、デイビー姉妹がですね、同じ予言を、レムナントに加えたデイビー姉妹として、同じ予言を与えてました。あとで、テキストの後ろの方に、姉妹の予言があるんで、それもちょっと見ていきたいと思うんですけども、こんな感じであります。で、加えて、エステルさんは夢を見るわけですね。いろんな、そういう意味では、聖書的であります。有理書に書いてありますよね。世の上に私の霊は全てを持つってですね。息子娘は予言し、年寄りは夢を見るってことですね。だから、エステルさん年寄りじゃないですけど、夢を見られたわけですね。で、かなと思います。私も夢見たいなと思ったんですけどね。イエス様の夢って見たいなずっと思ってるんですけど、一度見たことないんですけどね。信仰がちょっと、足りないのかもしれないんですけども。まあ、それはともかく。で、で、どちらにしても、このために身から臨むからです。で、これは、直接的には、イザヤとかエルサレムの人々ですけども、しかし、週末に関しての記述ってのは、よくいろんな人が言うように、二重都市になってるってよく言いますよね。聞いたことありませんか？週末の言っていうのは。イエス様は十字架から見て、そして、近未来で、西暦70年のエルサレム滅亡って、でもその先にもっと大きな山がガーッとこの見えるっていう、こういう図を聞いたことないですか？よく言うことです。で、週末におけるこの民って、これユダヤ人じゃないですよ。ユダヤ人別にキリスト信じてきてないですからね。で、これは明らかにクリスチャンなんです。だから、エルサレムに起きた、旧約の民の裁きっていうのは、終末の日に起きる、今度は新約の神の民への裁きで、明らかに二重写しになっている。そのように理解することが妥当であり、聖書的なんです。どうぞ、極端なことを言って、全く神の怒りは、全然教会に来ないで、教会は全く裁きに合わせに、観難は他のために起こったって、全部観難が終わった後降りてくるって、これ異端ですよ。極端、異常な解釈してるんです。そうじゃないと、こういうわけのわからない結論に至らないんであります。だから、レムナントがいたんか、他がいたんかわかりませんけども、そういう、聖書を曲解しなければ出てこないのを異端と言うんであります。普通に読めばこのように書いてあるんです。そういうもんなんであります。で、で、その後言います。で、黙示録の日、週末への最も大事なポイントを見逃してはいけない、ポイントは何か。それは、その日が神の祭りの怒りの日であるということである。で、その証拠に、黙示録には、神の怒り、子羊の怒りという言葉が対応されている以下の通りである。ざっと黙示録の中から神様の怒りのことを書き出しました。ちょっと見ていきましょう。ヨハネの黙示録6章16節、山や岩に向かってこういった私たちの上にたるかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。子羊は、まあご存知のように、イエス、キリストのことです。キリストは怒られるのであります。それは、殉教が起きることであり、もう一つは、キリストの言葉が、に関して、教会が廃墟していくんであります。だから、世の終わりの時っていうのは、キリスト教会の常識が変わっております。 もちろん教会は神によって愛される存在なんですけども、でも終わりの時は変質しちゃうんです。旧約 のイスラエルユダの民はやっぱり変質してしまってですね、裁かれちゃったり、またはね、イスラエルの北のイスラエル王朝の最後の結論は何かというと、廃墟の上に、アッシリアに補修されたことであります。で、南のユダ王朝の最後の結論は何かというと、やっぱり同じように、ユダ王朝は最後に、バビロンに補修されちゃったということですね。これは何か、約束の地からひっこり返っちゃったんですね。祝福ではありません。そうなんですね。だからどうぞ、怒りが来てんですね。で、子羊の怒りですね。で、その次、ヨハネの黙示録11章18節です。諸国の民は怒りました。しかし、あなたの右からの日が来ました。死者の裁かれるとき、あなたの下手である預言者たち、生徒たち、また小さい者も、大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに、報いを与えるとき、地を滅ぼす者も滅ぼされるときです。ここでも、右からの日が来ました。右からって、恩がつくのは、これはサタンじゃありませんよ。サタン様の右からであって、これ神様の御怒りですね。明らかであります。だから、神の御怒りだって書いてあります。その後もそうですよね。14章10節。そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに吸われた神の怒りのブドウ酒を飲む。だ聖なる見つかりた人、子羊の前で人用途で苦しめられる。神の怒りの杯なんですね。それが、黙示録の時であります。今、これからが黙示録の時が始まるなら、神が怒られる時なんであります。そのポイントを見てからですね。しかも、それは、どうも、普通に聖書を見ていくと、この民だから、クリスチャンに対して来てるんです。みんな、今のキリスト教の異端的な終末の話って、みんな、そらすんですね。神は怒りっていうこともそらすし、対象もクリスチャンじゃないっていうことだったんですね。で、すごい、手前勝手な、教えなんですね。レフトビエンドとか言ってることは、観覧時代は来るから、書いてあるから来るんだけど、それはなんかユダヤ人が悪いから、ユダヤ人がバーッと観覧に会うんだ。で、全部観覧終わって、その、教会は正しいから、みんな終わったら降りてくる。本当ですか、それは。すごい話だ。でもそんなこと絶対信じないと思ったけど、かなり信じてる人はいるようです。だけどそれは、繰り返して言うんですけど、聖書をねじ曲げなければ出てこない結論なんだよ。普通に読んだら、出てこない話だし、そもそも、キリストは2回来るって聖書に書いてないんですね。だからそれ、極端な解釈しなきゃ出てこないっていう教えであります。で、14章19節。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒場に入れた。ここでも、神が激しく怒り、ブドウってことですね。ブドウは、クリスチャンと関係があるんです。どうぞ皆さん、例えは使われてるけども、皆さんの目が開かれればわかる程度の例えなんです。ブドウはブドウ酒に通じ、ブドウ酒は皆さんが毎週生産して受ける生産のブドウ酒に通じるんです。クリスチャンと何の関係もなくないんです。大いに関係あるんです。イエス様は言われました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるって言ったんですね。だからクリスチャンと全く関係あるんであります。ではどうぞ、このポイントを見てください。そして、15章1節。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの最後を携えていた。神の激しい怒りは、ここに極まるんであるっていうことですね。だから、神の怒りがガーッと本当に大噴火してしまうってことですね。大噴火ってよくないけど、本当に噴火してしまう時が、終末の時なんであります。で、どうぞ、こんなに繰り返し繰り返し、一回言えばわかるもの、繰り返し繰り返し繰り返し書いてるってことは、黙示録の真骨頂というか、本質は神の怒りであります。それを読み取らないのならば、何も読んでいないし、また、それが明らかに例えで使われているけども、廃墟のクリスチャンに対して、注がれているってことを見ないなら、何も読んでないってことになってしまうんです。で、16章1節です。また私は大きな声が聖所から出て七人の見つかりに言うのを聞いた。言って神の激しい、怒りの七つの鉢を血に向けてぶちまけよってことですね。神の激しい怒りの七つの杯ですね。だから、いろいろな七つの杯って八っていう関連していろんな災い来るんですけども、そのポイントは神が怒られたってことですね。 で、その怒りが極まってるから、いろんな災いが教会に下ってくるっていう、そういう、それが黙示録の趣旨であります。そこを読み取らなきゃいけないですね。で、16章19節。また、大きな都は三つに裂かれ、諸国のための町々は倒れた。そして、大バブルの神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられたってことですね。だから、これでも神の怒り、激しい怒りっていうことですね。で、19章15です。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い釘が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれるってことです。だから、繰り返して書かれているようですけども、明らかなポイントは、ここで一つ学べばいいと思うんですけども、黙示録の時、終末の時っていうのは、神の怒りの時なんです。我々が、この対象になってしまったら、最悪なんです。何のためこの時代にクリスチャンになったかわからない。で、場合によってはユダみたいですね。ユダはひどいこと言われてますね。生まれなかった方が良かったって言ってですね。これ例えなんですよ。皆さんも生まれてるんです。申請をしてるんです。だから、ねえ、申請しなければよかったって、そんなことになっちゃったら、最悪であります。何のためクリスチャンだったかわからないですね。だからどうぞ、こういったところですね、ぜひ見ていきたい。で、2番見ていきます。で、では誰を、神は誰を怒り、彼は誰を対象に怒っているのか、その怒りの矛先は、で、もちろんこの世の人、神を知らない子供の未信者を対象に怒るということもある。そういう面ももちろんあるんですよ。確かにね。でもそれだけじゃないんです。しかし明らかに黙示録に書かれている神の怒りの対象は、新約の神のため、教会、廃墟したクリスチャンへの怒りである。以下の神の怒りの対象の規律は皆、教会と関係のある規律である。で、ヨハネの黙示録14章10節。そのようなものは、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた、神の怒りの葡萄酒を飲む。また、聖なる召使いたちと子羊との前で、人を言おうとで苦しめられるというからですね。で、ここで我々が、よく知っているようなですね、規律があるわけです。で、我々の教会も今日聖餐式しましたけど、日曜日ですからね。で、聖餐式の中は、何が入っているかっていうと、杯に葡萄酒が入っているんであります。で、同じ表現がここに書いてあるんですよね。神の怒りの葡萄酒。で、怒りの杯って書いてあるんですね。だからこれ明らかに、私の理解では、クリスチャン用語であります。杯で、そこに葡萄酒を注がれるんですね。こうやって毎週、我々がやってることなんですね。で、そこに関して、怒りが書かれます。で、それが、ちょっと怒ったけども、すぐ、ニコニコしたって書いてないんですね。で、怒りのために、恐ろしいこと書いてます。この10節の後半で、聖なる御使いと子羊との前で、火と硫黄とで苦しめられるって、これゲーナーの火ですよね、明らかに、ね。火と硫黄とですね。こんなとこ入りたいですか？入りたくないですね。絶対入りたくないと思うんですね。だから私は真面目にクリスチャン生活やってるんですって、それで良くないかもしれないですけど、神への愛、忠実さでやるって、そういうものあるんですけども、卑近なことを言うと、やっぱり私もそうです。獣の怒りはそんなに怖いと思わないですけども、神の怒り買っちゃうの、これ恐ろしいなって、真面目に聖書を読んで思いました。やっぱり真面目にやろうと思います。今まで真面目じゃなかったとは思わないんですけども、やってます。で、持ってね、その中でいろんな人を教えるんで感謝であります。で、その後、いわゆる黙示録、16章、19節。また、大きな都は三つに裂かれ、諸国の、町々の、民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。神の怒りを買うインプバビロン、それは夫であるキリストへ忠誠を尽くさず、逆にこの世と寛容を行う女性廃墟の教会の別名であるということですね。で、クリスチャンが、週末の日に怒り、神の怒りを買うんではないかと、思われる箇所は、以前から何度も書いているように、いくつもあります。例えばこの、マタイの福音書の13章のですね、39節。ドミノを撒いた敵は悪魔であり、終末とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは見つかりたちのことです。ですから、毒味が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその見つかりたちを使いします。彼らはつまずきを与えるものや、 不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて、歯ぎしりするのです。ということですね。で、これは、言って、何度も言ってるように、麦と、ドブ麦に関しての、麦っていう字がおかしい。麦とドブ麦に関しての、変な字がしました。話してあります。ですよね。麦と、で、麦と毒味の13章の箇所を読んでいただければわかるように、麦は、例えが使われてますけども、例えの理解としては、パンっていうのは、麦からできますけども、それはまた命の言葉と関係しております。で、聖書の御言葉を読んで成長するものとして、クリスチャンの例え、そういう意味合いでもですね。だけども、その麦は、クリスチャンなんだから、すべて良い麦で、蔵、天の御国に入るかっていうと、そうは聖書は書いてないんです。皆さんはそう聞いているかもしれませんけど、聖書はそう書いてないんです。クリスチャンはすべて天の御国に入るって、教会で聞いているかもしれないけど、そんなこと聖書に書いてないんです。麦は、正しくはこうです。麦は蔵に入るけども、毒麦で火で焼かれるって書いてあるんですね。で、麦がクリスチャンで、毒味が、未信者ならいいんですけども、そうじゃありません。なぜならば、聖書読んでわかるようにですね、麦を抜こうとして、毒麦を抜こうとして、麦を抜いてしまうかもしれない。麦と毒麦は、区別つかないんです。もっと具体的に言うと、教会の中で、皆さんが、一つの、こういう長い座席に、二人座っていたら、一人は麦で毒麦かもしれない。もう一人は毒麦かもしれない。わかんないですね。最初の人は毒麦と思って、顔は絶対この凶悪な顔だからと思ったら、実は心の中は麦だったりですね。わかんないですね。顔だけ見てもですね。だから間違えちゃうって言ってるんですよ。っていうのは、同じ教会で、同じクリスチャンなんですね。で、ことなんですね。だから、でも、それでも、やっぱり、週末の時には、麦と毒味の区分があって、そして、麦が集められて、蔵に入る。いいですか？で、41節のね、この13章41節の、人の子はその御使いたちを使わします。彼らのつまずきを与えるもない、法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みますって書いてあるんですね。だからこれは、明らかに、麦。神の御言葉を聞いて育っても、しかもなおかつ、つまずきを与えるもの。他のクリスチャンをつまずかせるばっかり。教会の会に酒ばっかり飲んでて、いかわしいとか言ってるとかですね。でみんなつまずいちゃって、教会去ったと、そういう人とか、不法を行うもの。まあ、要は、正しく御言葉を行えないものですね。でそれは、火の燃える炉に投げ込むって書いてあるんですね。厳しいなと思うけど聖書は書いてあることなんでそのまま読むしかないんですね。で、そうなんです。だからこれは聖書に書いてあることなんですね。だからどうぞそのような時が言うのは偉だというふうに聖書を書いてあるということですね。ポイントをどうぞ見ていてください。で、次のページでマタイの福音書13章47節はですね、これも何度も読んでるんですけど、魚と良い魚と悪い魚が書いてあるんですね。また天の御国は海におろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるものです。で、この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを入れ分け、火の燃える炉になり込みます。彼はそこで泣いて歯ぎしりするのです。って書いてありますね。で、魚は人間を通る良心してあげようとのペテロの絵の言葉からわかるようにクリスチャンの例えである。その魚、クリスチャンの中にも2種類の魚があり、一方は、実は天の御国に入る。悪いものは火で焼かれることが書いてあるということですね。あ、悪いものは、そうですね。ですよね。で、悪いクリスチャンは週末の日に神の怒りを買い、火に焼き込まれるとは聖書は一貫として語る教えである。どうぞこのことを理解してください。我々は、良い言葉を、 いろんな教師から聞いてるかもしれません。で、そういう教会のがいいとか、そういう牧師を寄せ集めるのがいいのかもしれませんけど、そうだったら間違ってもレメント来ない方がいいと思うんですけども、そういう時代かもしれませんけども、ポイントは、我々は書かれた言葉に沿って裁かれるんであります。だから言葉に沿わなきゃいけません。今がいいよりも、後の方がいい方がいいと思います。今いい話ぐーっと聞いてるけど、後の日暑かったりすると大変なことになりますからですね。で、そういうことであります。で、そのようなことを教師が言わないかもしれないけれども、御言葉は明らかに語ってるんであります。週末の時は神の怒りの日であり、そして、その怒りの対象はなんと、このために御会を望むって言ったように、二次写して言うなら、明らかにクリスチャンに神の御会が望む日だっていうふうに書いたんですね。そういう視点で見て、全然、その視点で見て、どの御言葉も矛盾していれば、言ってることはおかしいです。しかし、全然矛盾がないと、それが正しいんです。書かれたことが正しいんです。で、私がこんなことを、さっきね、司会の方がご紹介いただいたように、10年以上もやっております。インターネットで。それ誰も聞く人いないから、とりあえず、インターネットで書いたんですけど、そしたら、だんだん、教会に多少来られる人がいて、教会になってるんですけども、ただ、ポイントは明らかに御言葉が語っていて、そしてそのように理解すると全く聖書矛盾がないからです。だから、のことを語っているわけですね。で、セミナーを開いているのは、皆さんがご自分の、目で聖書を見、ご自分の心で理解し、聖霊にあって理解するためであります。エレミアの思いつきとか思い込みをぐーっと強烈に洗脳するってそういう場ではありません。そう思ってる人はいないと思いますけども、そうではありません。ご自分で考えなければいけません。なぜならイエス様も言われたんです。週末のことに関してですね、群衆に言われ、主は群衆にも言われたって言うとですね、どうして自分でこの時代を見分けようとしないのかって言われたんですね。あなた方もですね、なぜ自分でっていう言い方をしてをイエス様が言われたのかというと、彼らは盲目的に教師に従っていたからであります。律法学者パリサイ人はですね、今安泰だって神の恵みがあるぞって言いますね。ナザレとか変な板がいたけどもう処分したから大丈夫だってことですねますますこの民には主の祝福が注がれるってみんなで晴れるやとか言ってますね。でも現実はメシアを殺してそして神の怒りを買ったんだよ。時を知らないんです。どうして時代を悟らないのか。だから自分で悟れって言ったんです。人のことばっかり言ってちゃダメだっていうニュアンスがあるんです。今もそうなんです。自分の、目で聖書を見、自分の心で今で悟らなければなりません。何のためにクリスチャンだったかわからないです。なぜなら、同じ、手を二度食ってるわけですからね。一回イエス様の時に、あーってみんな見て、皆さん聖書を読んで、それを読んでるわけじゃありませんか？福音書を読んでですね、間違えた人いっぱい見てるじゃありませんか？律法学者パリサイ人はイエス様をですね、あそんな異端者だって言って食ってかかったりですね、毎福音書を読めば嫌ってことを書いてあるんです。でも、それを見ながら、なおかつ失敗してしまったら、何のために聖書を読んでるのかわからないんであります。今の時代を見分けずに、で今の、この時を悟らず、皆さんが教えられた盲目的な終末のその教理にぐらっと従っていってですね、いるとすれば、で、時代を見分けないとすれば、何のために、クリスチャンがあって、何のために聖書を持っているかわからない。ほとんど聖書を読んでいるようだけど、見るには見るが、悟らない。見ない。また聞かない。自分の声で悟っていないということはありますよね、イザヤ書。まさにその言葉の通りになってしまうんです。だから、おせっかいではありますけども、おせっかいでも、お金は取ってますけども、セミナー開いてるんです。決して儲けのためではありません。なぜなら、1000円取って、で、場所代払ったら、明らかにトントンか、赤字にはならないかなぐらいであります。で、ことであります。でも、これは奉仕だと思って我々やってるんですね。別に板を広めるためではないですよ。そういうことです。で、3番。神は侮れるようなことではなく、廃墟の人々、悪を行う人々を裁くため、終末の日に罠をかけておられる。 こんなこと聞いたことないかもしれませんけど、聖書は明らかにそこだってあります。イザヤ書29章13節、そこで主は仰せられた。このためには口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それで見よ、私はこのために再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。このための知恵ある者の知恵を滅び、悟りある者の悟りは隠されるということですね。だから、口先だとか、唇でこう言ってるけど、離れてる、そういう世代ですね。で、ことですね。だから、この時に、不思議なこと、怪しむべきことを神はする方なんです。だから、卑近な言い方をすると、人をびっくりさせる神様なんです。だってそう書いてあるじゃないですか、十四節ね。不思議なこと、驚き怪しむべきことをするって言ってですね、びっくりさせちゃうってことですよね。で、しかも、このための知恵ある者の知恵は滅び、悟られる者の悟りは隠されるっていうのは、どんなに知恵があって、パリサ人だって学識を極めたから、絶対、引っかからないぞという人も引っかかるような罠が来るぞって言ってるんです。で、見事に引っかかりました。立法者はパリサ人の中で、なぜイエスなんか死にたいのは誰もないってみんな豪語してましたけども、彼らは異端者と思ったら、その異端者じゃないんですね。しかも罠がありました。ナザレのイエスって名前に罠があるんですね。ナザレ出身だからナザレって聖書見たら、ベツレヘムで救い主もあって書いてある。ナザレ、もう、ボツ。もう、ろくに調べないボツなんですね。でも、裏があったんですね。実は、ナザレ出身だけども、母親が、人口調査のために行ってる、ダビデの、ユダヤの地行った時に、宿屋の途中でベツレヘムで埋め落としたっていう、すごい罠があった。そんな、どんでん返しがあったんですね。これって、奇想天外ですけども、神様が、現に起こしたことなんです。ので、そういう方を、我々は、相手にしてると、ちょっと言い方良くないですけども、そういう方を、我々は、前にし、同じ手を、やっぱり、食ってしまうのが、週末のクリスチャンなんです。見て聖書を持っていて、随分勉強してるようだけども、やっぱり同じ手にかかってしまうのが、週末のクリスチャンなんです。で、それはそうなんだろうと思います。でも、皆さんは、本当に神様が語られたならば、正しく聖書を読むべきであります。皆さんにその理解が主から与えられたならば、なぜならこれは冗談とか遊びとかゲームでやることであって、皆さん永遠の命がかかっていることなんです。だから、私も、やってるんであります。誰も、やってくれって依頼はないんですけど、13回もやってるんです、これでですね。まだ続くのかって、いつやめるかって、いや、そう、まあ、いつまでか、神様に聞かないとわかんないんですけども、延々とやってるわけであります。そんな感じであります。で、ポイントは、そうだっていうことですね。で、神様の、皆さん、常識とか、教理に沿って、ものと考えてはいけません。御言葉に沿って考えなければいけません。神様は、一面愛の方ですけれども、しかし、侮られるような方ではないとかですね、こういう偽善者的なパリサイ人と律法学者を罠のように引っ掛ける方だということも明らかな事実なんです。こういう面も知らないで、一面的に何かというと神は愛だって、それしかバカな一つ覚えてると怒られちゃいますけども、神が愛は事実ありますけども、それのみだけ言ってるのは異端なんですよ。聖書の異端というのは一面のみ言うのを異端というんです。ちゃんとどの面も言わないと、おかしなんです。でも、今のキリスト教会は、そうなってるんです。みんなそれ聞きたいんですね。癒されたいとかですね。まあ癒されるのはいいですけどね。癒されることも大事ですけども、それのみだとちょっと惑わされちゃいますね。こういう面は明らかにあります。皆さんがちゃんと聖書を読むならば、偽善者が神様の罠に引っかかるっていうのは明らかに聖書が語ってる一面なんです。ちゃんと読まないと、罠に我々も引っかかる可能性が多いになります。4番、週末においては、週末に関する正しい教理は消え失せ、変質し、偽りや聖書とかけ離れた教理が大きく広がることが許される。その理由は、その日が神の怒りの日だからである。神の許しの中で多くのクリスチャンが偽りの週末教理の犠牲となり、滅びに至る。それは、おかしな教理が広まるのは、一面これは神様は許してるんであります。 で、それはイエス・キリストが諸降臨の時も同じなんであります。どうして、民衆たちがあれだけ、聖書の言葉を成就したイエス、ナザレのイエスをキリストを信じなかった。で、しかも彼ら十字架につけても絶対自分たち正しいと思い込んじゃったのかというと、ずっと偽りの教義が浸透していて、そして、正しく歩んでない人は偽りの教義にみんな罠のように引っかかっていたからなんです。そういう状況、そこまで聖書に書いてありませんよ。安直ではないんですけども。書いてないけど、読み取らないと何のために読んでるのかわからないんです。そういう前提があったんです。だけども、本当に真理を見ている人は、そういうナザレのイエスという、ちょっと聖書と違うぞ、ナザレ、別にと違うぞという現状があっても、しかし、この方を見たんですね。それはペテロですよね。あなたこそ神の子イエス、ね、キリストですってね、見たんです。そういう現状ありながらですね。そうなんです。だからそういう意味では、条件は一緒なんです。でも、寄り分けがある、振り分けがあるっていうのは明らかなんですね。で、繰り返しますけども、おかしな教理が、宗教界、その当時で言うと、ユダヤ教、立法者、パリサイ人、ユダヤ人全体にガーッと広まってるって事実なんです。その中で、御言葉について真理を見るのか見ないのかっていう、寄り分けがあるんです。振りにかけられちゃうんですね。それは明らかにそうです。で、ここに書いてありますね。テサロニケの手紙第2の2章10節。